ご機嫌いかがですか？人生は目に見えない因果関係と予期せぬ出来事に満ちていますが、それぞれの出来事は私たちが理解する心さえ持っていれば貴重な教訓を持っています。今日の物語の主人公は、私たちもそうであるように明らかに人生の岐路となる節目の時を持っていましたが、分けても彼にとって大事な時は、その心の思いと人生が解き放たれたある世の出来事でした。
血圧が下がってきました。
やばいぞ。
先生、促進剤を投与しました。
オッケー、よし、続けてやってみよう。
はい。
妻はどうです？
まだ産道が開きません。なぜか薬が効かないんです。先生はもう破水を始めさせたんですけど。
どこか悪いんだ。陣痛が始まってもうかなり経つのに。
超音波をかけます。奥様に付き添っていても構いませんよ。
いや、具合はどう？
早く終わってほしい。
大丈夫だよ、ずっとここにいるから。
先生、
どうした？やっぱりそうか、頭部が膨らんでる。すぐ戻る。
赤ちゃんに何か問題が？
先生とお話になった方がいいわ、オールポートさん。
この番組はアメリカ合衆国イリノイ州シカゴのパシフィックガーデンミッションのスタジオから公開録音で制作され、皆さんに救いの良き知らせをお届けするノンフィクションドラマ、解き放たれた人生です。では全世界でお聞きのあなたが自分自身と向き合う実話ドラマ、解き放たれた人生第2725話、ロバート・オールポート物語です。
オールポートさん、赤ちゃんは脳水腫の疑いがあります。水頭症とも言います。頭には毎日髄液をためる脳の部屋、脳室と呼ばれる4つの空洞があるんですが、この病気は何かがこの髄液の流れをせき止めてしまって、行き場所のない髄液が脳を膨張させ頭蓋骨に押し付けてしまうのです。
そんな、赤ん坊は助かるんですか？
お約束はできません。赤ちゃんは頭が大きすぎて通常分娩は無理です。帝王切開になりますね。
その日の朝まで、今日の物語の主人公は自分に約束された輝かしい将来を期待していました。彼は安い賃金で毎晩遅くまで働き、学校にも通いました。でもある朝、全ては一変してしまったのです。彼はその後何年間も彼を苦しめることになる苦渋の決断をしなければなりませんでした。では同じような苦しみに遭っている人々のためにお送りする、解き放たれた人生第2725話、ロバート・オールポート物語です。
その時は気づかなかったが、私の少年時代は最初の子が生まれる時に私たち夫婦が直面したストレスにちゃんと備えられたものだった。例えば私の左耳は子供の頃から聴力障害を持っていて、普通の人の 40% ぐらいしか聞こえなかった。そのせいで私は何年も普通に話すことができなかった。7歳の時に扁桃腺を切除してから私の右耳の聴力は正常になった。ちょうどその頃、父はフィラデルフィアから兄弟が近くに住むニューヨーク西部の農場に引っ越したが、私は12歳になっていた。
家畜に餌はやったか？
うん、体の具合悪かったけど、やったよ。
自分の体は二の次だ。こいつらは俺たちに頼り切ってる。俺たちが世話してやんなきゃ生きていけないんだ。雨が降ろうが、体が悪かろうがな。 俺たちの最優先の仕事なんだよ。
やりたくなくてもやるべきことはやる。相手の見返りを求めないで動物の世話をする。私のこんな性格はこの農場の仕事で培われた。始めた仕事は必ず終えるということも学んだ。教会へは年に2度しか行かなかったが、小学6年の時にベビーシッターのおばさんが聖書を読むことを教えてくれたのも私の人格形成に役立った。学校では読書の時間というのがあったので、私はいつも聖書を持って行った。
ボブ、こっちへおいで。
はい、先生。
君は何を読んでる？
聖書です。
見ていいかな？
ええ。
読むのも理解するのも楽でないな。
はい、ほとんどわかりません。でも読み始めたから最後まで読まないと。
読み始めてどのくらいになる？
1年以上です。
そりゃすごいな、ボブ。頑張って続けなさい。
私は聖書は神の言葉だということをつい疑うことなく、2年かかって読み終えたときは15歳になっていたが、私にはその内容は何の影響も与えなかったし、それ以降も罪を犯すことはだんだんたやすくなっていった。私は父やその兄弟たちのビールとマリファナの習慣や悪い仲間たちのライフスタイルに染まっていった。高校では悪い仲間たちと悪いところに行って悪いことをした。飲んでは騒ぐ毎日だった高校もなんとか卒業し、私はある機械工場に就職したが、生活は変わらなかった。工場の仲間は若くて荒っぽい連中で、パートの若い牧師をからかっていじめるやつもいた。彼は牧師の仕事に専念するため直に工場を辞めたが、1年ほどしてある男を私たちの工場で働けるよう送ってよこした。
スイッチ入れて。
そう。自己紹介まだだっけ？俺、ボブ・オールポートだ。
やあ、ボブ。僕はスティーブ。フィリップ牧師がここで働いてた時、一緒だった？
いや、でも仲間からいろいろ聞いている。牧師さん、いじめられたらしいけど、自分の信念はしっかり持ってたんで、みんなも一目置いてはいたらしい。
素晴らしい。君は救われてる、ボブ？
え？まあ聖書は一通り読んだよ。
そりゃよかった。でもそれで救われてるとは言えないんだ。
どういうこと？
イエスはこう言われた。人は新しく生まれなければ神の国を見ることはできない。
君も牧師なのか？
フィリップ牧師と同じ聖書学校で学んだんだ。先生の働きを手伝うことになってる。
ふーん。まあよろしくな、スティーブ。私は毎日スティーブが仲間たちの中でどんな行動をしているか観察した。彼はいつも聖書を持っていて、食事の前には頭を垂れて祈っていた。言葉遣いにも気をつけていて、決して呪ったり誓ったりしなかった。彼は私にない何かを持っていたが、私は荒れすさんだ自分の心を何とかしたくて、休憩時間や昼休みには彼のところに行って話をした。私のどんな質問にも彼は聖書から答えてくれた。
いや、ボブ、すべての道が神様に行き着くわけじゃないよ。イエスはこう言ってる。私が道であり真理であり命なのです。私を通してでなければ誰一人父の身元に来ることはありません。
キリストを信じないで死んだ人はどうなるんだ？
ヨハネの福音書3章36節にこうある。御子を信じる者は永遠の命を持つが、御子に聞き従わない者は命を見ることがなく、神の怒りがその上にとどまる。でもすべての人は個人的に彼を救い主として受け入れる決断をする必要がある。傍観者でいることはできないんだよ、ボブ。
いつか君んとこの牧師さんと話してみたいな。
じゃあ頼んであげるよ。
その翌日、スティーブは牧師さんがご自分のアパートでその晩会ってくれると言ったのだ。私が着くと牧師さんと もう一人の教会の人が待っていた。すぐにそのロッド牧師は聖書を開いて、それから約1時間かけて恵みによる救いについて説明してくれた。そして彼は、私が主キリストを個人的に救い主として受け入れるかどうか尋ねた。いや、今はいいよ。そろそろ帰らなきゃ。
君のために祈ってるよ、ボブ。
ありがとう。それから俺のために時間を割いて説明してくれてすみません。私はその晩聞いたことは真実だと分かっていた。それで車の中でハンドルの上に頭を垂れると、イエス・キリストに私の救い主になってくれるように祈った。1981年4月1日、私が二十歳の時だった。私は悪魔と罪深い欲望の虜だったが、その時からキリストの虜になった。
おはよう、ボブ。昨夜別れてからどうした？
主イエスに救い主になってくれるように祈ったよ。とても気持ちがいいんだよ、スティーブ。昨夜君たちが真実を話してくれたことは分かってたけど、気持ちの踏ん切りをしたかったんだ。
じゃあぜひ教会においでよ、ボブ。他のクリスチャンたちと友達になった方がいい。
俺のようなやつでも迎え入れてくれるかな？
もちろんだよ。両手を広げて歓迎してくれるさ。
その教会は私にとって第二の我が家になった。スティーブは昼休みや休憩時間に続けて聖書のことを教えてくれた。それ以来、私の信仰は父とした歩みながらも少しずつ成長していった。1年後、私もスティーブも工場をリストラされたので、雑用で生活費を稼いだ。そんな頃、私はデビーと知り合い、私と一緒に聖書研究会に通ううちに彼女も救いを受け入れた。もしもし？
早い時間に一度電話したんだけど、お姉さんがあなたは雪かきのアルバイトに行ってるって。
ひどい仕事だった。4時間の重労働だよ。60センチの雪で一部は凍ってる。どんなにやっても依頼主のおばさんはニコリともしないんだ。
割に合わないわね。
まったくだ。でもとにかく20ドルくれたよ。僕はそっくりスティーブにあげた。彼は子供も何人かいて大変だからね。
まあ、それはいいことをしてあげたわね。
神様がそうさせたんだよ、デビー。昔の僕なら自分に使ったからね。
聖書学校に行くという決心は変わらない？
神様がそうしなさいと言ってるからね。その夜、私は今の椅子のそばにひざまずいて、心を注ぎ出して主に祈り、あなたが使わされるところならどこへでも行きますと主の招きに全面的に身を任せた。デビーと結婚して間もなく、私は花嫁を連れてフロリダのペンサコーラに向けて出発した。デビーも私もそれまで故郷を出たことはなく、何もかも初めての体験で大変だったが、神様は恵み深い方だった。私たちに家賃100ドルの小さな3部屋の家と、賃金は最低だったが、機械工場の仕事を見つけてくださったのだ。そんな環境に慣れるのは大変だったが、神様はよりよく使えられるように、私の性格も練り直してくれた。そのうちデビーは妊娠した。私はハンデを負った子供が生まれてくるのではと恐れて、健康な子供をお与えくださいと毎日祈った。彼女が合併症を併発し手術を受けている間も、私は主に祈った。
主よ、なぜですか？新しい生活を始めるためにここに引っ越してきました。聖書学校でも学ぼうとしています。献金もきちんとして、あなたに喜ばれる証人になれるように努力しています。主よ、それなのになぜ？
祈っている間に粘土をこねている陶器師のイメージが浮かんできた。私はこの試練には、私が生きている間はわからない神の目的があるのだと思った。
ボルボートさん、 ICU ください。
あ、オールポートさん、奥さんは妊娠中毒症ですが、2、3日で回復すると思います。
そうですか。すぐ妻に会いたいのですが、赤ちゃんはどうです？男ですか？女ですか？
女の子です。頭はそんなに膨らんでません。もっとひどい例を知っていますから。生まれた直後に赤ちゃんに痙攣の発作が起きたので鎮静剤を打ちました。すぐに手術をして脳の中にシャントを入れなければなりません。
シャント？まだ子供の顔も見ていないのに手術室に入れてしまうんですか？
この手術は緊急を要します。頭蓋骨に穴を開けて脳内に入り、溜まった髄液を流し出すチューブを入れるのです。これをやらないと赤ちゃんの頭はさらに膨らみ続けます。
危険な手術みたいですね。
手術中に亡くなる危険性は確かにあります。でもこれをやらないと赤ちゃんの脳には障害が起こるんです。
わかりました。先生、手術してください。私の苦しみは言葉では表せないほどだった。私は健常時の部屋を通り過ぎて娘のいる新生児室に案内された。障害を持った子供が生まれるかもしれないという恐れが今現実になってしまった。娘の頭の周囲を測ると43センチもあった。
あなた、赤ちゃん見た？
あ、可愛かったよ、デビー。
妊娠中毒症になってしまったので、2、3日は赤ちゃんに会えないって言われたの。
体重は4キロだって。濃い金髪で肌もスベスベだよ。
早く抱きたいわ。
手術しなきゃいけないんだよ、デビー。
そんな。
頭に溜まった液を出してやるんだ。
まあ。かわいそうな子。
1階の壁に十字架のイエス様の黒いシルエットのポスターが貼ってあってね、御言葉が書いてあった。私は永遠の愛を持ってあなたを愛しているって。この御言葉におすがりしているよ、デビー。2週間後、私たちは娘クリシーを連れて退院した。娘を抱いたデビーは、異常分娩の赤ん坊を持った母親には見えず、心から我が子を愛する一人の母親の姿だった。クリシーの泣き声は弱くて、元気な赤ん坊の声ではなく、ぐずるようなうめき声だった。チューブを通しての栄養補給しかできなかったので、娘は哺乳瓶を持てず、デビーは食事の度ごとに娘の喉にチューブを入れてやらなければならなかった。ある日、私が仕事に出ていると、反響欄の声で妻から電話があり、私たちは娘を抱えると、病院目指して猛スピードで車を走らせた。
クリシーの顔色が急に青ざめて、それから痙攣が始まったの。まず腕がピクピクして、それから足が引きつって。すぐに全身がブルブル震え出して、主よ、お願いです、手遅れになりませんように。
大丈夫だよ。
目がうつろだし、顔色はもう土けろよ。
主に信頼するんだ。
赤ちゃんに生きててほしい、生きててほしいの。
娘は起こるたびに症状が重くなる転換の発作に襲われたのだった。1週間の検査の後、薬と3000ドルの請求書を渡された。健康保険に入っていなかったが、州の補助が受けられると聞いて、私はソーシャルワーカーの面接を受けた。
オールポートさん、お子さんの健康状態から見て健康保険に加入すべきですね。
そう思いますが、何しろ時給 4.5 ドルしかもらってなくて。
少しでも蓄えることはできないんですか？
給料が右から左の生活です。仮に娘に保険を適用してくれる保険会社があったとしても、保険料が払えません。
お嬢さんの医療代はどうしてるんですか？
その都度払えるだけを払っています。それしかできません。
なるほど。 何か手はないか考えてみましょう。
今までにこれほどの経済的精神的困難に出会ったことはなかった。その重荷は私の落ち込んだ心にのしかかった。主にある家族である教会の人たちはできるだけのことをしてくれたが、それでもこの暗い小道を共に歩んでくれる人は主の他に誰もいないことに私は早くから気づいていた。ある診察日に病院の廊下を歩いていた時、私はある赤ちゃんの部屋に入ってみた。その男の子の状態はとても悪く、私は少なくともその子の家族が負っている深い苦しみからは逃れさせてくださった神様に感謝しなければと思った。必要に完全に応えてくれた神様に対する私たちの信頼はますます深まった。2歳になるまでにクリシーは手と膝でハイハイができるようになったが、依然として転換の発作は消えなかった。これまでの医者と薬ではあまり効果がなかったので、私たちは全人医療するお医者さんに変え、クリシーに果物、野菜、ジュースなどの食事療法をすることになった。おかげで娘の耳の難聴が治り、すぐ発熱することもなくなった。にっこり微笑んだり笑うようにもなったが、体重はそれほど増えなかった。そんな時、また嵐が襲いかかった。ある日、警官が我が家にやってきて一通の封筒を手渡したのだ。
何なの、あなた。
さあね。なんだって？召喚状だよ、デビー。信じられない。二人で法廷に立たなきゃならないぞ。
どうして？
医学的義務を怠った角によりだって。
義務を怠ったですって？馬鹿げてる。お医者さんの言いつけに背いたことなんかないもの。
今のお医者さんがとてもいいんで、病院には以前ほど行かなくなっただけだろう。
どうする？
そう簡単に言いなりにはならないぞ。弁護士に相談しよう。私は牧師さんと一緒に法廷の外で訴訟手続きが始まるのを待っていた時のことを決して忘れない。私はエレミヤ書の15章を読んでいたが、そこで神はこう言われた。私はあなたをこの民に対し堅固な聖堂の城壁とする。彼らはあなたと戦っても勝てない。私があなたと共にいて、あなたを救い、あなたを助け出すからだ。主の御告げ。手続きが始まって少し経った時、私は外で待つように言われた。やがて私の弁護士が出てきた。
ボブ、州は譲歩してきたよ。
よかった。
十分な証拠がなかったんだ。君や奥さんが娘さんのために最善を尽くしていることは誰の目にも明らかだからね。
クリシーが生まれた時から私は娘が地上に長くはいられないという悲しみと確信めいたものを持っていた。娘はそれまで以上にしばしば体調を崩し、ある時は1週間というもの毎日医者に見せなければならなかった。医者は胃炎の診断を下し薬をくれた。その時娘は呼吸にも困難を覚えていた。その夜、私は再び身ごもったデビーの代わりに買い物に出かけたが、買い物の間に至急家に戻らなければという強い気持ちに襲われた。家に着くと救急医たちがストレッチャーを家の中に運び入れるところだった。牧師夫妻も来ていた。どうしたんだ、デビ
ー。クリシーをお願いつけるために横になってたら、私も疲れて寝てしまったの。その間に痙攣を起こしたんだと思う。目が覚めて様子を見たら、もう顔が真っ青になってて、すぐに119番を頼んで牧師先生もお呼びしたの。娘を助けて、死なせないで。
泣かないで。神様に信頼するんだ。
愛する神様、娘を救ってください。主よ、クリシーを癒してください。でも娘はあなたのものです。あなたは私たち以上に彼女を愛しておられますから。
あなたのお守りの御手に委ねます。主よ、このことを通して皆が崇められますように。
それからの数日は私の生涯で最もつらい日々だった。多くの検査の後、病院はクリシーの脳がもはや活動していないことを告げた。毎日私は病室に行き娘を見舞った。彼女は人工呼吸器につながれていた。私は泣きながら天の父なる神様に心を注ぎ出して祈った。だが数日して娘の体は活動を停止し、人工呼吸器のスイッチが切られた。小さな娘の魂は父なる神と共に住む天のふるさとに帰ったのだ。私たちの悲しみと痛みは激しかったが、神様は慰めてくださり、私たちはなんとか日常生活に戻ろうと努めた。半年後、デビーの帝王切開による出産のために私たちは再びその病院を訪れた。今度は私も手術に立ち会った。
準備は？持ち上げて、拭き取って。
はい。
へその緒を切る。クランプ。
様子が変です。
ああ、羊水を飲み込んだらしい。肺を洗浄する。
呼吸していません。
吸引装置に。
ICU に連れて行きます。
主よ、なぜこの子も、と私は思いましたが、生まれた子ジョシュアはほんの 2,3 日 ICU にいただけで済みました。彼は全く正常で五体満足な男の子で、今は元気いっぱいのティーンエイジャーです。それから数年後に神様は健康な娘も与えてくださいました。デビーと私はしばしばクリシーの思い出を語りながら思い起こしています。短い間でしたが、神様があの子を与えてくださり、あの子を通してどんなに多くのことを教えてくれたかを。これをお聞きのあなたも、乗り越えられない終わりのない苦難を通っておられるかもしれませんが、神様は最善の目的を持っておられるのです。ですからあなたと共に歩んでくださるイエス様をどうぞ心にお迎えください。
ヨハネの福音書3章16節17節にはこう書かれています。神は実にその一人子をお与えになったほどに世を愛された。それは御子を信じる者が一人として滅びることなく永遠の命を持つためである。神が御子を使わされたのは世を裁くためではなく、御子によって世が救われるためである。お聞きの皆さん、一人として滅びることなく、あなたもこの一人なのです。今キリストをあなたの心と人生にお迎えになりませんか。特別の言葉はいりません。ただ偽りない正直な心の叫びを主に祈ればいいのです。この大切な決断をなさるためにご相談なさりたい方はぜひご連絡ください。宛先は郵便番号60605、アメリカ合衆国イリノイ州シカゴ、パシフィックガーデンミッションです。